皆さんこんにちは。 EST ジャパンの清水さんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんにより発売されております。書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしていく番組です。今回も EST ジャパンインストラクターの北原さんと、それともうお一方、スペシャルゲストを迎えてお届けいたします。はい、では北原さん、よろしくお願いします。
はい、今回は、EFT リリーフジャパン活動報告について、お知らせいたします。
はい、はい、ということで遅くなりました、EFT ジャパン代表のブレンドさんをお招きしております。
こんにちは、
よろしくお願いします。
ね、今日今仙台からお戻りということで、
はい、
我々ちょっとご飯を食べてゆっくりしたところで、
はい、
お届けしております。はい、9日から行かれてた、
ね、そうですね、9日から、はい、教頭のインストラクターのチャリサさんと2人で、行きまして、でそして、今日までですね、まあ、今日も朝もう、ただ移動でだけだったんですけど、うん、移動して、はい、
13日なので、はい、9、10、11、12、13、5日間ですかね、はい、まあ、移動も含めて
含めて、はい、
そうです、結構そのまあ平日がっつりとこう行かれてたわけなんですけど、
そうですね、はい、
こう大体内容としてはどういうことをこうなさって、
今回はですね、まず今後をどうしたらいいかっていうことがメインで、まあまだ何もね、何をしていいのかがわからない状態の中で一応行って、何をどのようにどのような状況なのかがよくわからない状態で行ったので、まずは活動1日目というのが、まあ、2日目になったんだけれども、その時にはちょうどそういう、こういう、ボランティアとかをなされている方たちのちょっと架け橋になっておられる NPO 法人の方のところに行って、で、まあ、こういう、本来はね、お願いします、何かさせてくださいっていう、もうさせていただけるのかなって逆にね、どうなのかなと思って行ったら、逆にすごい、いや、もうしてくださいっていう感じで、で、今後、まあ、どういう活動ができるかっていう提案をたくさんいただいて、で、そのうちの一つとしては、もう実際に今、仙台に、仮設住宅が、できてるんですけれども、そこに集会場があって、そこの集会場で、EFT をちょっと紹介したり、またちょっとなんかなるべくね、こう明るい楽しい活動をしたいっていうのがすごくイメージだったんですけど、だから私たちもね、 EFT リリーフの活動の一つとして、例えばまあ子どもたち向けの何かプログラムを作ったり、でちょうどトゥリサさんが実はウクレレを、まだね学ばれて3ヶ月ぐらいらしいんだけれども、もうかなりハマってまして、今回も仙台に2台も持ってこられて、そしたらその NPO 法人のところにいた時、そこの理事長さんがですね、いや実は僕は1週間前にウクレレ買ったんですよっていうふうに言われて、ウクレレつながりもあってだからまあ、ちょっとイベントの中にね、ちょっとEFT の、トントン歌とかがありますから、そういうのをね、まあ、子供たちと大人も含めて、ちょっと楽しく、こうちょっとしたイベントができたらな、ということで。で、そこの方が、で、また個人セッションとかもね、もう実際そこにも仮設住宅皆さん住まれるので、セッション希望の方がいれば、その人のお家に行ってできますよ、ということも、お話しされてたから、だからいろんな、ね、そこから、まあ、とりあえずドアがね、すごく大きくポンって開いたなって、そうそうそう、どうかなと思ってたら、で、そこが、うまく流れに乗れば、他の市とかもつながりがあるので、紹介できますっていう話だったので、はい、もう、本当に、すごく感謝でしたね。もう、とりあえず、行って一番最初にのね、こう活動っていうか、で、そこから、次にね、実際に予約していただいてたセッションとかに行ったんですけど、でも、とりあえずそこですごい、気持ちよく、お話ができて、
いいスタート、本
当に、ね、そうそうそうそう、
ね、
もうなんかイベントも6月5日にされるらしいんだけれども、いやもうここにも入ってくださいとか逆に言われて、でも、まあ、ちょうどね予定が合わないから、じゃあもう EFT さんだけで何かされたらどうですかっていう感じだったから、だからこれからそういうのもね、また計画できるのも楽しみだし、そこからまたね、さらにこう道が開いてくるような、ね、もう本当に可能性が大きいので。
そうですね。
はい。
で、またまあ、3日目、4日目は、主に個人セッション。
そうですね。2日目の午後から。
午後から。
午後には、5人の方が、 セッションに来られたので、はい、うん、セッションを行って、でそして、まあ、2日目3日目も同じような感じ で3日目はちょっとミーティングも、EFT をね、知ってる方たち、まあ、講座を受けられて、そうですね、うん、で全員で、まあ、16人で集まって、うん、で皆さんで実際のね、どんな状況で皆さんがどのように考えておられるかとか、そういう話を聞いたり、実際にね、こう心にまだねちょっと残っているもの何があるかとかもお聞きしたり、今後 EFT をどのように広めたらいいかっていうこととか、で実際ね EFT をこういう場合は今までね、やっぱ講座のレベル1と2だけ受けただけではね、ね、やっぱり、うん、そうそう。だからそういう中でどういうふうに何を気をつけたらいいかとか、そういったところも含めて、うん、ちょっとお話ができたので、で、あとグループセッションを、また。
その方たちの。
はい。はい。でね、今回、まあ、2日目から3日目まで、個人セッションがあったんですけど、すごく印象的なのが、セッションが、最初に、セッションに入るときテーマがこうネガティブな部分がもう本当にもう10近い状態でいる方たちでも、セッション45分から1時間ぐらいだったんですけど、全員ゼロになったんですよね。もう 100% の確率でゼロになったんですよ。で、
1日目だけで5人とおっしゃ
った。はい、5人です、5人です。
じゃあそれって何日か通すともう、おそらく20、
いや、結局何人だったのかな、10何人、うん、はいたんですけど、はい、全員ゼロで、しかも時間が余って他にないですかってい いう感じで、どんどんゼロになっていって、でその中ですごい感じたのが、ゼロにする意欲があるっていうのがすごい感じたんですよ。だからそれで少しでも早くね、もうとにかくホッとしたいっていう気持ちがすごくあったので、ここってやっぱり私たちがこれからセッションする上でも、やっぱり本人のね、そのこうゼロにする熱意って言ったらおかしいんですけど、はすごく大切だなっていうのが、うん、すごい感じましたね。だから私が行ってもチョリサさんが行ってもゼロになっていくんですよ。で、ゼロになっていく上で、またすごくね、印象に残ってるのが、すごい笑顔で終わるんですよ。中にはね、もう本当に子供に帰ったかのような、もう嬉しい嬉しいっていう感じで、もう本当にもう軽くなったし、もう嬉しいっていう、すごい喜びをね、こう、ものすごく表現されるっていうのが、すごい印象的でしたね。
なんかこのね、トークの方って割とこう、一般、僕らの印象ではこう割とね、抑えるのが上手。
ああ、はいはい。
こうね、多いかも。それがあるが家に結構こうなくなると、うん、その差っていうのは、軽さってのあるのか分かるんですよね。
ですかね。なんかその辺が、本当で、もちろん全体、町全体がですね、まずすごく印象があったのが、まずその1日目、新幹線から降りて、仙台駅で降りて、ホテルに向かうときに、まず仙台市は全く変わってないんですよ。なんかテレビとかで見ていると、すごくね、やっぱり被災地ばっかりが映し出されるので、イメージがわかんないじゃないですか。もう仙台、もう本当どこでも、まあ津波にね、の影響なかったとしても、まあ地震があれだけ大きかったわけだから、すごい影響があるだろうっていうふうにね、やっぱりイメージしちゃうじゃないですか。ね、すると、もう本当に高層ビルをそのまま建ってますし、ガラス、鏡張りの、ね、建物も綺麗に建ってますし、もちろん、あっちこっちでね、やっぱりちょこちょこ修理をされてるところは見受けたけれども、でも全体の中で 10% ぐらいしか、素人目からはね、もちろんね、中にはいろいろあると思うけども、素人目からはそれが映らなかったので、すごい嬉しかったですね。うん、なんか最後に行った仙台のイメージそのままで、うん、迎えていただけたみたいな感じで、うん、それがすごく嬉しかったっていうのがあります。
うん。まあ、現地のね、まだ事情もいろいろ変わってくるんですけど、とりあえずもう、駅の周辺っていうのも、もう普通に、
はい。普通ですね。はい。もうロフトに早速買い物にも行ってきたぐらいに。はい。
そうか。そういった日常生活がもう、うん、普通に、まあ。
もう何も困らなかったですね。はい。うん。やっぱりたくさんのね、私たちが泊まってたホテルにも、やっぱり、サポートされているボランティアの方とか、はい、あとガス会社とか NTT の方たちとかがたくさんいらしたりとかということで、やっぱりね、そういうサポートをね、されている方たちがたくさん来てるねっていうのは、すごく、逆になんかそれもね、こう、励みになりましたし、みんなね、それぞれに協力ね、できるとこしてるんだなっていうのが、うん、見えて、
そのセッションされたのも割と近くっていうか駅、
いや、ですね、ちょっと離れたところも行ったので、うん、あの1日1回あの、まあ、2日目になるんですけど、2日目のその午後の時には、そこのセッションが終わってちょっと明るいうちに1回ね、その実際の被災地を見たいと思ったので、うん、あの車呼んでもらって、であの運転手さんに連れて行ってもらったんですけど、やっぱりあの車も一応制限されているので、一応取材班みたいな感じでこうあの車の前に紙を貼られて、うん、それであの連れて行っていただいたんですけども、あのそこでもすごいあの驚きがあったのが、あの実際にね、もうここすごいたくさん家が建ってたんだろうなってわかる。もう土台がね、コンクリートの土台が一軒一軒分の土台はそこにあるんだけども、家がなくて。で、かろうじて建ってるところは、まあ、1階がちょっと、あの、ね、もう崩れていて、で、2階がちょっとだけ建ってるようなところが、もう本当に、もう本当にポツンポツンなんだけれども、でも、すごく驚いたのが、まだ2ヶ月しか経っていないのに、あのすごく綺麗に整備されてるんですよ。で、瓦礫を、あの山はあちこち、瓦礫の山はあったんだけど、綺麗に山を作っていて、だからもうすぐにでもね、もうそれこそ家が建てれるように見えるっていうかね、そういう風に見えるような感じで、車も本当にすごいあの、もうあの、車の屋根がもう取れているような車もあったりとかで、でもそれも一台ずつこう綺麗にこう並べてあって、ちょっと2隻ぐらいあの船が あってはね、ここにないような船が、はまだちょっと置いてあったり、道の横にあったりとかはしたんだけれども、でもすごくあの、トゥイサさんとも話してたんだけど、確かにね、これだけの被害があの起きるほどの水の強さっていうかね、力はすごいねって思うのはもちろん思って、もう言葉にちょっと今でも表せないね、そのもうあの感じではあったんだけれども、でもそれと同時に人間の力もすごいねってすごい思いましたね。だから仙台のそのね、駅周辺もそうだけども、これだけの技術で建物が建ってるっていうね、その人間の凄さっていうのもね、感じたし、実際にその被害、あの被災地に行った時に、これだけ早く綺麗に。
秩序だっていうかね。
そう、そうなんで、そこに、あの、ちょっとしたね、こう、なんか、こう、丘っていうか、こう、山、ちっちゃなね、ところがあって、そこ階段ずっと登って行ってたら、ちょうどあの、なんだろう、あの、メモリアルみたいな感じで、そこにこう、いろんな、こう、サインが、こう掲げられていて、でちょっと、まあ、お地蔵さんが置いてあったり、お花が置いてあったり、であとあの桜の木が1本、あの近く その小中学校が植えている桜の木があって、でそこ風がすごく強いので、あの黒い布でこう覆われてたんだけれども、最初あのトゥイサさんも一緒に行って、うん、なんか最初その一つ一つのこう書かれているサインは読んでなかったらしいんです。なんか悲しいことが多分書いてあるだろうからと思って、読めない読めないって言って、でいやそんな言わずにちょっと読んでみてって言って、うん、あの本人もびっくりしたんだけど、もう悲しい言葉一つないんですよ。もう全部ね、なんか頑張ろうとか、うん、感謝とかありがとうとか、本当はあのすごくこう前向きな、うん、形でこう書かれてあって、すごくあの笑顔 あのいい素敵なあのこう絵が書かれてあったりとか、本当にこうあの将来未来をねちゃんと向いているっていう感じで見えたのがすごいやっぱり、うん、なんかグッときましたね。うん、
まあね、聖書にいらっしゃる方もそうですけど、やっぱこう明日に向かってというか、お前を向いていくために今の自分を今を取り組もうというか、はい、そういうこう、うん、かえって力強さみたいなのね、
ありますよね。だからそれぞれに皆さんね、やっぱりあの悩まれたテーマとか一つ一つもね、うん、あの確かにその揺れがこう余震がね怖いとか、あと食べ物に関するね不安とか、それからやっぱ人間関係ね、そういったものも含めていろいろあるけれども、でもそれがあその一つ一つそのセッションしているうちに、そのネガティブものが崩れていく中で、表情がどんどんどんどん明るくなっていって、そうだった、私こんないいところあったんだとか、うん、あこれでよかったんだよねとかっていう、なんかこう気づきが、うん、やっぱりすごく 皆さんあって、なんかこれも、もちろん EFT の効果もすごいんだけども、でも、なんかこう、皆さんのその思いっていうか、うん。だから実際に EFT と関係なくても、本当にタクシーの運転さん、どのタクシーに乗っても、またレストランとか、にね、ご飯食べに行ったりとかってした時も、ウェイトレスさんたちとかも、みんなね、すごく明るいんですよね。だから暗い顔を見てないっていうのが、逆に、うん、もうすごい不思議っていうか、やっぱりそういうイメージでいくじゃないですか。うん。で、まあ、決してね、だからって言って何もないかってそうじゃないと思う。それぞれにみんな、思いがあって、でね、そこの中でも、あ、こらえなきゃとか、頑張らなきゃとか、ね、そういう思いですごくいらっしゃるっていうのはすごくわかるんだけども、でもその中でも、もう、いや、もう前向かなきゃっていう気持ちが、すごい分かりましたね。ただその中でね、やっぱり気になるのが、ミーティングの時に出てきたんですけども、やっぱり他の人の方が大変な思いをしているっていう思いもどこかにあって、私より、そうそうそう、私に比べたら他の人の方が大変な思いしてるっていうことで、まあ、それがね、その、いい形にいけばいいんだけども、それを逆に我慢してるっていう面がね、見受けるところもあるので、そういうところがね、また解放できれば、ね、悲しい時は悲しいっていうのをやっぱ認めるっていうのもすごく大事だし、で、認めた後に早く解放してあげるっていうのがね、うん、大切だと思うから、でもそういった面では、もうとにかく、びっくりでしたし、うん、で、なんかこれから先もね、だから、すごくいい流れで、うん、いけるかな。またね、早速、6月はお二人にも一緒に来ていただいて、
はいはい、
ね、よろしくお願いします。
6月のいつ、
2週目ですね。
2週目でしたね、うんうん、はい、
10、11、12かな、
10、11、12ぐらいですね、うん、はい、
ね、その時には、うん、まだ、京都の谷沢も、はい、ご一緒にということで、ブレンさんの、
はい、今のところ計画で、
はい、
予定では、はい、
また行ってまいりますので、
はい、
ね、また向こうでもいろいろね、音声でこうお伝えできる。
そうですね。はい。ね、
で、ここで、被災地の方にちょっとした簡単な EFT のやり方をお伝えしたりですとか、まあ、いろんな展開がまたできると思います。
そうですね。はい。
本当今回はもうご苦労様でしたとか、本当にすごい道を開いていただいて。
いえいえ、本当良かったです。もう本当に行って良かったっていうのがもう、これが一番の感想ですね。うん。
本当に、こう、長く、どういう形
になるか。そうですね。もう本当ね、5年、10年、20年っていうふうにね、うん、まあ、今回はこれがきっかけだけど、またこれからね、他のものもいろいろあった時に、ね、はい、動けるように、これがね、本当第一歩、私たちの第一歩なので、ね、新しいリリーフジャパンとしては第一歩ですから、これから成長しますね。
そうですね。
はい。はい、ということで、今回はですね、EFT ジャパンの代表のブレンさんをお迎えして、お届けしてまいりました。はい、お聞きいただいた皆様、皆様が皆さんをご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。